今回のチャンフウナン氏、前回のインタビューの時に監督からお話を、大体のあらすじを聞いてすごく楽しみにしていました。で、今の公開中でとっても私の前でも評判がいいんですけども、監督の手応えはいかがですか？
我觉得观众一般的反应是都还蛮好的，对，就是像现在这部电影，它其实做了蛮多的试映跟播放，我们在映后的时候，只要观众有进戏院，反应都是好的。那我们这次也有入围釜山影展的那个什么亚洲视窗的单元了，韩国那边其实反应也是蛮好的，然后像这一次香港那边有邀约，香港亚洲电影节有邀约，我觉得香港的反应比台湾还好。我本来还会担心会有一些语言上的问题，但是他们可能对这种，因为我这部片还是稍微会比较夸张一点，他们可能会对这样子的情节接受度比较高吧。因为我觉得台湾的某些观众可能还是他们习惯的国片还是比较文青一点、文雅一点的。对，
観客の反応は全般的にどこもすごくいいです。まあ、今回の映画に関しては様々な上映会であったりいろいろなイベントをやりまして、実際に観客の方が劇場に入ってこの作品を見ていただいた方々というのは大体反応はすごくいいですね。で、また釜山映画祭にもアジア関係のところで入選をしておりまして、そちらでも放映をしたんですけれども、韓国での反応もすごく良かったです。で、また最近香港のアジア映画祭の方からも招待を受けまして、実際に参加をしたんですけれども、香港での反応はさらに台湾よりもさらに良かったです。やはり今回の私の映画というのはどちらかというと、まあ、かなり派手な少し誇張した表現というのがあるので、香港の観客の方のその受け入れ度というのはさらに台湾の観客の方よりもさらに高かったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、どちらかというとやはり台湾映画というのは文学青年的な作品も多いですし、こういう誇張したものというのは香港のお客さんにはすごく受け入れられやすいタイプの映画だったのかなというふうに思っています。
前日のジンマインジャンの上映の後の Q&A で、監督最初はこの映画を中国の囚人からホアンボー、ジョーシュン、チョヨンファをイメージしていたとおっしゃってたんですけれども、台湾で撮ることになった理由もその時にお話しいただいてたんですけど、中国で撮ろうっていうのは本当に最初からそういうふうに思ってらしたんですか？
应该是说会一开始会要用这些卡司，其实不是说要用，是在写剧本的时候，那个制片方问我说想用谁，他们会尽量找，他会觉得哎、欸，我开出这个，他们也比较好去想象这个角色，然后他们都说没问题这样子。那当然到最后就是有问题的嘛，因为我这个故事的本身，它因为中国那边还是有审批制度，那我这样子的故事要过他们那边的审，其实是比较难的，因为我有蛮多。对他们来说比较负面的题材，就是我有黑帮，我又有变性人，然后我又走私，对，那我又玩弄尸体，我这是一个比较像西方 B 级片的故事啦。那这样的题材在中国其实是比较难审过的。那中间他其实因为一不过审，他就被冷冻起来了。对，那我后来还是会觉得就是说这个故事蛮好玩蛮有趣的，应该还是要把它拍出来。那回台湾的话其实是比较没这个问题，对，所以我那时候就觉得那我还是回台湾，而且我回台湾我要找到资源还是比较快，对对，我的大部分的人脉什么的还是都在台湾，对，那就想说回台湾丢丢看辅导金，那大家觉得这个东西是有意思的，那就把它弄出来吧，对，大概是这样。
はじめに制作側というか、実際に資金を提供する側の方々から、制作側のプロデューサー側の方からこの本を見た時にですね、どういう役者さんを使いたいですかと、そう聞いた方がやはり制作側というのもイメージが湧きやすいので、どういう役者を使いたいですかということをはじめに聞かれたんですね。そこでこういう役者さんを使いたいですと彼らの名前を挙げました。で、その時に制作側というのは、あ、問題ないですよ、じゃあできる限り監督の意向に沿う うようにスターの方々は探しますというふうにおっしゃって、まあ、問題ないですよということだったんですが、まあ、最終的にはやっぱり問題があってというのはやはり中国では審査の制度がありますので、今回のトピックというかテーマというのはですね、まあ、ヤクザも出てきますし、あとはまあ死体をこうもてあそぶようなところがあったり、中国の審査に通りにくいポイントというのがたくさんあるわけですよね。なのでどちらかというと、まあ、物語自体が西洋風な B 級映画的なノリの作品ではあるので、中国での審査に通りにくいという面がやはり多々あって、で中国の審査に通らないということになってしまうと、そのままもう一切配給ができないような状態になってしまうので、それではあまりにも今回のテーマ自体すごく面白いし、ぜひ撮ってみたいというふうに思っていたので、それだったらもう中国で全く動かなくなってしまうというより、やはり台湾に戻って台湾で撮ってみようというふうに思いました。で台湾に戻りましたら、まあ、審査の面なども特に何の問題もないですし、また自分自身の人脈であったり、知り合いの方っていうのも皆さんやはり台湾の方が多いですから、うん、サポートも得やすいということがあって、それでまあ補助金の申請であったり、いろいろな役者さんなどなどというところも全て台湾に戻って、面白いこの映画のテーマを撮影をして完成をさせたいというふうに思いまして、それ最終的には台湾で撮影をするということになりました。
思いっきりこう台湾語をメインにした方向転換だったと思うんですけども、台湾に戻して撮影をするということで台湾語をメインにして物語を進めようと思ったんですか？
其实会定台语主要会是因为我们算是黑帮片嘛，那在台湾的黑帮基本上就是分两种，一种就是本省挂，一种又外省挂，这个我不知道你好不好翻。
嗯，
那我自己比较熟悉的是本省挂的黑帮，所以我这件事情一定掉的话，就是因为本省挂这些人大部分就是以台语为主，对，我这件事情一定掉，我的大部分的角色就是会以台语为主。对，那当然我不完全追那么纯的台语啦，因为其实譬如说像姚以缇这个角色香奈儿，他本身这个演员他台语没那么好，那我还是会让他讲国语，因为在台湾其实常也就是国台语混杂，即使你在黑帮也不见得是这么的纯台语，所以我是比较以一个自然语的方式去呈现，而不是刻意的让他们全部都是讲台语。对，
やはりですね、今回の映画はヤクザの映画でありますので、台湾のヤクザというのは2種類ありまして、一つが本省人ヤクザで、もう一つが外省人のヤクザというふうに2つあるんですね。で監督自身がどちらかというとよく知っている、よく分かっているのが本省人のヤクザの方でした。なのでやはり本省人のヤクザ系ということになると台湾語がやはりどうしてもメインになります。でただ監督としてはもう完全に台湾語だけにして、もう台湾語しか使わないということにしたわけではなくて、シャネルの役っていうのは彼女自身が、ヤオイティさん自身が台湾語あまり話せない方なんですね。なのでやはり台湾語はもちろん彼女少し話してもらうんですけれども、やはり自然に自分が話しやすい言葉でということで中国語を話していただくような形にしまして、どちらかというと台湾でいると、まあ、台湾語と中国語をこう合わせてミックスしながら喋るというのは非常に自然なものですし、自然な言葉、自然な言語として話していただく、特に絶対に台湾語しかダメだというような形で進めたわけではなくて、本当に今の台湾の方々が自然に話している雰囲気で台湾語と中国語もこ うまくミックスしながら話すような形で設定を行いました。
その言葉以外に台湾で撮ることになって脚本で書いた部分っていうのはあるんでしょうか？
有，其实有很多的背景，该怎么讲？因为在大陆那边，他很多东西的管制是严格的，譬如说，他最后的坏人就一定要被绳之以法。就是我们的老大他们最后是被关起来的，那时候大陆的版本是这样，对，然后在台湾我们就没有这个包袱，我们的结果就可以就不需要把我们的坏人又再关起来这样子。然后譬如说在大陆的版本，因为那个时候预算比较多嘛，我们的黑帮其实是法国的黑帮，对，那这边就预算考量，回台湾就预算考量，就改成日本，离台湾比较近 对，然后其实我记得在大陆版的时候，豪侠文熙的角色他们还不是黑帮，他们只是拍片，拍片的人欠黑帮的钱，对，但是后来会觉得让这整个故事更类型化，所以是想说那就直接把他们设定成他们就是黑帮的小弟，会更好玩，就是他们闯祸的时候，因为他们要遵从他们的最大的老大这样子，我觉得那个对他们来讲压迫会更大，对，然后再加还有一些那种玩尸体的梗啊，像吃手指头这种就比较没有什么包袱啦，比较可以去强化这样子，对对对对对。
変えたところはあります。バックグラウンドの面でいくとやはり中国大陸の制限というのはやはりかなり厳しくてですね、絶対に悪人は法律によって裁かれなければいけないというところがあるので、必ずヤクザの方々というのは絶対にこう囚われて法で裁かれる、で絶対に牢獄に入れられるという設定にしないといけないんですね。そうなっていたんですけども、台湾に戻るとそこは絶対にこうしなくてはいけないということはないので、そこでまあ大きく実際の内容を変えることができたというところがあります。あとですね、中国バージョンの時はバジェットがかなり大きかった、高かったので、そういった意味でもともとヤクザはフランスのヤクザという設定でした。で台湾に戻って、まあ、予算がまあ削減された、低くなったというところもあってですね、フランスではなくて日本のヤクザと、まあ、近いですから日本のヤクザにしようというふうにここも変えました。であと大陸バージョンの時は主人公の2人というのは本当はヤクザの子分という設定ではなかったんですね。というのは単に彼らは映画の撮影のためにヤクザからお金を借りてそれで逃げ回るみたいな設定だったんですけれども、今回はやはりそのヤクザの親分との関係、そこを親分を大切にするっていうところのその義侠心みたいなところを強める意味もあって、それでヤクザの子分という形に変更しました。また死体をもてあそぶというところというのは中国のバージョンでやはりなかなか誇張した形でのやり方ができなかったんですけれども、死体をもてあそぶというところもかなり大きく激しくいろいろとやりたいような風にやることができたというところがあります。
活尸片的元素好像也是那个时候觉得台湾可以做，因为大陆不能做。大陆那时候是，大陆那时候可能不知道，就是因为在大陆你很多东西你都不敢做了，对，因为你得做下去，你还要再去不断的沟通，对。所以我记得大陆的那个版本是谍报片，就是民国初年的那时候，就是日。对，间谍的那种，比较像色戒，李安的色戒的那种谍报片，戏中戏啊，对。
中国ではでゾンビというのはやっぱり使ってはいけない、まあ、で使ってはいけないんですかと聞いたら、いやというかその使ってはいけないというよりはどちらかというと中国だとやっぱり怖くて、やっちゃって最終的にダメだったらまずいっていうことなので、とにかくやっぱり避ける、もしかするとその NG になりそうな要素っていうのは全部避けるような方向にあるんですけれども、そういったところがあってやはりゾンビはちょっとまずいかなというところがあったので、中国のバージョンに関して言うと民国の初めの初期の頃のスパイ映画的なその物語の中でスパイを演じるみたいな中でのドラマの中でそういう演技をする設定をつけるというようなスパイ的な要素を組み込んでいたものになっていました、中国のバージョンは。
じゃあだいぶ違いますよね。
对，因为就没有什么限制了嘛。回台湾其实基本上就当初在那边的包袱也都不在了。
そうですね、かなり変わりました。というのはやはり中国での制限というのが台湾では本当に全く制限がかからない状態になるので、台湾になりますとそういうあれはダメだこれはダメだというようなところの重荷みたいなものが全部なくなるので、変えたところが大きいです。
台湾映画になってよかったです。そしてこういう破天荒な部分もあるんですけども、台湾のコメディでいうと旧正月によく上映される台湾の台湾語によるコメディっていうのとだいぶ違いますし、正直私たち日本人から見ても旧正月のコメディっていうのは笑いのツボが 違って、台湾人の皆さんはすごく笑ってるんだけど、どこが面白いのかなっていうところが出てしまうんですね。でもこの作品は全くそれとは違って、台湾語を使ったコメディという括りであっても、笑いが世界共通だというふうに私は感じたんですね。でこういうところで監督はかなり心を砕いてコメディを作り上げたのかどうか、その辺を聞かせていただけますか。
我觉得喜剧的这个部分，我基本上我还是玩情境啊，我以情境为主，我比较是把它当成剧情片在拍，我没有刻意的要让我的演员或角色去搞笑，但是他们这些人他们遇到的处境很荒谬，他们只是很认真的去解决当下的问题，所以这样子的手法其实全世界都会懂啊。因为其实台湾的喜剧，传统的这些喜剧，我们很喜欢玩谐音的梗，就日本可能也会有喜欢玩一些谐音梗，那台湾的老一辈他们特别喜欢玩，所以这种谐音梗对你们日本人那个可能真的就是听不懂，然后尤其有时候又是台语跟台语之间的谐音，对这种这可能是完全听不懂。那我是尽量把这种东西降到最低啦，对，所以我那时候就是像韩国的观众或香港的观众，即使这些语言上他并没有到这么通，但是反应还是都是好的，对。那我其实我觉得基本上还是以情境为主了，不过就是说喜剧的这一块，这一次拍了之后你会发现我或许还是可以再做玩更开一点，它还是有那个空间的。
コメディのこの部分のデザインなんですけれども、今回の映画というのはその状況をメインに設定をしました。どちらかというとドラマとして描く、その状況を描いてそのドラマで見せていく、反対にその俳優の方々に特別にそのコメディアンチックな非常にこう笑わせるような演技を要求したわけではなくて、その設定自体が、状況自体がものすごくこう奇妙で笑える設定になっていて、それをそれぞれが一生懸命何とかしようと必死になるというところの面白さというところがあったんじゃないかなというふうに思っています。なのでまあその状況をメインに笑わせるという形で設定をしています。で先ほどの江口さんがおっしゃったような春節のコメディというのは、やはり少し年齢が上の方々になると試合音とおっしゃったんですが、その音の遊びですね、この音とこの音が同じだから笑えるみたいなところの、その音のネタというのをすごくやっぱり使うのが好きなんですね。なので特にまた外国人の方が台湾語のその音の遊び、あこの音とこの音が似ているからそこで笑えるみたいなことをやると、さらによくわからない、要するに音の遊びになってしまうと分かりにくいというところがあるので、監督自身は今回そういった部分をかなりもう本当にできる限り少なくしようと思いまして、かなりそういった部分のコメディ部分というのを少なくしました。でまた韓国と香港でもすごく反応が良かったという話をしたんですが、やはり韓国も香港もやはり言語が違いますから、言語が分からないというところはある中でもすごく反応が良かったというのは、そこに終始したところがすごく大きかったのかなというふうに思います。で今から思うとコメディ部分に関しては実はもっと明けっぴろげにもっとなんか遊んでもよかったんじゃないかなというところはあります、
うん、あなるほどね、そうですか。でも私はシェンロ・ラオパーもそうですし、監督のコメディセンスっていうのがとても洗練されたセンスだなと思って大好きなんですが、こういう意見を持つ私の友人たちがすごく多いんです。監督がこういう笑いを作るっていうのは、何か影響を受けたかつての作品とか監督とかっていうのはいるんでしょうか。
应该是说我对喜剧是有兴趣啦，但是因为每一次做的案子是不太一样，譬如说我去年有做一个剧叫用酒干嘛点，我不知道江口小姐有没有听过，但它是影集啦，对，但像那样子的东西它可能就不是这么搞笑，然后它的拍法上呈现的方式上也就是不一样，那只是刚好可能鲜肉老爸或者是江湖无难事，它就是一个喜剧，然后它的拍法 鲜肉老爸可能拍法上没有多想，因为他就是电视，他的资源就是那样。那江湖他可能就是需要，就是在拍法上呈现上，我是有稍微特别去想一下。对，那你说喜剧有没有常常？我觉得我们最常看的可能真的就还是周星驰的东西吧，因为其实周星驰的一些喜剧，他一样都，他常常也都是安排那个情境，对，当然他有些东西会比较再更刻意的搞笑啦，对，那之前有些就是，但是观众在看喜剧的时候，有时候看那些节奏的东西，那些节奏的东西我就会蛮喜欢看周星驰的，就看他怎么去设计，怎么去铺排。对，因为像他有时候他像我自己在观察周星驰，他有时候他只要有那个梗，他都会把它做到底。这个应该理解嘛，就是他只要有一个点，他就会把它做到底。他甚至他有时候没有那么讲求剧本结构的，但是他的那些东西都是有效的。他那个梗只要好笑，他其实就一直做，一直做，一直做。像我之前就去特别看一下他那个喜剧之王，对。喜剧之王，他就是他前面，他光处理他是当灵演的这一大段，我记得就处理了大概15分钟吧，整个情节是没有推进的，对，但就一直在搞笑，一直在搞笑，哎，也都一直很好笑，对他光这样就弄了15分钟，对，然后去做那个角色，去做那个人物，去做那个情景。
やはりコメディというのは自分自身がやっぱり興味を持っている、コメディ自体にやっぱり興味があるというところあるんですが、まあ、毎回毎回やはりそれぞれの案件というのは結構違いまして、この作品の前に40ガンマディアという、まあ、あのドラマを撮っているんですけれども、あちら の, そのドラマというのはやはりすごくコメディな部分というところではなくて、表現方法もかなり違うドラマという形で処理をしているものがあります。で、先ほどお話に出たシェンローラオパーも、まあ、今回のコメ、まあ、ものというのもコメディですけれども、シェンローラオパーというのはやはりテレビ番組だったので、サポートというか実際に使えるものというのはそこまでテレビの企画で行うしかないというような作品だったわけですけれども、今回のジャンフウナンスに関しては映画ですので、やはり、撮影の方法であったり、あとは表現の、映像として見せる方法というのをかなりいろいろと考えました。そうで、あと、まあ、影響を受けたというところでいくと、やはりチャオシンチですかね。彼の作品というのは本当に私と同じようにその状況を作ってそこで笑わせていくということをよくやりますし、まあ、もちろんチャオシンチの方がさらに誇張したコメディチックな振りというのをかなりするというところがあると思うんですけれども、またやはり彼はそのテンポがやっぱりそのコメディのそのテンポ、どんどんその物語の中でのコメディのこう埋め込み方、笑いのツボのネタのところのこう埋め込み方っていうのがすごくやっぱりテンポがあって、設定の中でどのようにカードをこう埋めていくかというか、カードをどのようにセッティングするかというところをよくよく考えた上でコメディの作品を作っていらっしゃるなというふうに考えています。なのである意味チャオシンチというのは影響を受けたというふうに言っていいのかなというふうに思います。でまたチャオシンチはやはりあの笑いをもう本当にこういうふうに笑わせるというふうに決めると、もう最後まできっちりそれを引き尽くすっていうんですかね、ずっとそれでこうやっていく、ある意味あの脚本が練られていて脚本の整合性が取れているかというと別にそうではないんですけれども、整合性がないけれどもそのカードの並べ方というのがすごく面白いので、本当にずっと笑えてしまうというようなやり方をする監督だなというふうに思っていまして、で最近彼が撮った喜劇王をもう一度自分は見直したんですけれども、やはりあの初めの方でエキストラの人たちがもうそれぞれそのエキストラの笑い、そのキャラクターの笑いっていうのを15分間ずっとキャラクターの笑いっていうところをやっていきますよね。でやっぱりストーリー自体は全然進んでいかないんですけれども、もうそこでもうひたすらそのエキストラの笑いをかますっていうところをやっていて、もうそれも全然ストーリーは進まないけれどもやっぱりすごく面白い、もうお笑いしちゃうっていうような設定をしているなというふうに思いました。